限会社松竹森、盛り上げると書いて森神です。森神浩一のワクワクライフ20年の時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日はですね、今までもご紹介させてもらったことあるんですけども、私のウォーキングコースの、途中にあるですね、宇治の宝に、蔵に、院と書いてですね、宝蔵院さんっていうねお寺があるんですけども、そこでですね、月に、約月に1回ですね、鉄源プロジェクトというのが、あるんですけども、その鉄源プロジェクトにですね10月行ってきまして、で、今まででしたらですね、私が一人でですね、参加することが多かったんですけども、この10月のこれ10月で18回目やったんですけども、これがですね、チラシの中にですね、年に1回のお月見会ということでですね、年に1回だけ、こういうお月さんのね、満月に近い、時期的にもね、この明けに向かっている時にですね、お月見をできるよと、本当しながらっていうことで言いたいんですけども、正直言うとお月見しながらっていうのができなくて、一瞬だけ外に出て、見るっていうような感じでしたんですけども、でもその鉄源プロジェクトで、なんでそれが始まったかっていうとですね、本当に僕もそうですけど、宇治に住んでいながら、重要文化財にね指定されてるっていうね、版木っていうのがあるんですけど、その版木っていうものは何かっていうことになるんですけども、皆さんお経っていうのはね、聞くと、なんとなく分かると思うんですけども、お寺さんとかでですね、皆さんも法事の時とかですね、お経っていうものを読んでるお坊さんがですね、住職さんが読んでるっていうものを、聞いたことあると思うんですけども、お経っていう一口に言ってもですね、僕がよくなかなか覚えられへんなということで、ここでも何回か紹介したことあるかもしれないですけども、般若心経とかですね、それは本当に一部であって、いろんなお経があるんですね。というのはやっぱり、宗教自体がいろんな浄土宗とか浄土真宗とかですね、曹洞宗とか大爆宗とか、いろんな宗があるのでですね、その宗ごとにいろんな、お経があるということで、それを一切経ということで、一切合切という、言葉もあるように、一切経という、そのお経の、全てをですね、今みたいに、印刷技術がすごく発達してですね、パソコンで自分でも印刷できるというね、時代であればですね、いろんなものがですね、読みたいとかいうものがあればですね、自分でパソコンでも調べててですね、それを印字してみたいな感じでね、できる時代でありますけども、もう本当にそういうものが全くない時はどうしてたかっていうとですね、そのお経っていう、お経のね、冊子本、完全の本みたいなものを、誰かが持ってて、それを借りてっていうかね、借りてそれを読んでということで、でまた人に伝えようとかね、それ本は一冊しかないから、それをですね、また自分で勉強しようと思ったら、それを写すっていうね、ことが必要だったんですよね。でそれで一つ一つ、この書くっていうのもすごく時間もかかりますし、で、より一層ですね、たくさんの人にその皆さんをこのお経で救ってあげたいなって、このお経はいいなと思った、住職さんが、ここで言うと鉄源さんなんですけども、鉄源さんというね、住職の方が、そのように自分だけじゃなくて、自分でもっともっとたくさんの人に 広く伝えるにはどうするかみたいな感じでですね、考えてると、中国にですね、もうそういう、まあ今版画って皆さん分かると思うんですけど、こう、小学校の時にね、こう木の板に彫刻っていうね、彫り物して、でそこに墨とかなんか色を塗ってですね、で紙にこう、まあ、貼り付けるっていうか、それをめくったらまだそれが写ってるぞみたいな、だからそういう感じでですね、まあ、元のその写す元っていうのが版木っていうね、でいうのがあってですね、そこにお経を、まあ、彫ってるっていうのがあるんですけどね、それがもう何枚もってあるんですよね。ざっとこの宝蔵院さんの収蔵してるところの場所にですね、ざっと6万枚のその版木っていうのがねあるんですけど、そのうち約5万枚というのがですね、重要文化財にですね指定されてるんですね。国のですよ、国の重要文化財に指定されてるんですけども、まあそれ自体を僕ら知らんなっていうこともあるし、まあその版木がですね、皆さんも原稿用紙ってね、学校の時に勉強でね作文とか書いたことあるんですけど、まあその原稿用紙の元なんですよね。で原稿用紙の元で、皆さんも今原稿用紙をイメージしていただいたら、この真ん中ら辺にですね、こうタイトルみたいな書くところがありますよね。であれはそこにタイトルとか、あと下の方にその分類するようなことも書けてですね、で皆さんも図書館とか行ったらですね、本がどこに置いてあるっていうことを探すのにですね、本になんかこう棚のことが書いてあったりとかですね、まあそういうのも原稿用紙のその真ん中のところにですね、分類するために分かるように書くっていうね、そういうこともこの元になったっていうねところが、すごいっていうかね、あ、こんなところにあるんかって、だからまあ重要文化財にも指定されたっていうところなんですけども、まあ、その重要文化財に指定されてるにもかかわらず、国の方からですね、何のまあ、補助金というかね、予算も下りずにですね、この宝蔵院さんの方でですね、住職今2人なんですけどもね、で5年おきに、まあ、その住職も変わるように、なってるんですけど、まあ、それがですね、今年にいてはるその住職さんが67か68代目っていうかね、もう70代近いところの人なので、それを5でかけたらもう本当に約350年ぐらいずっとこうやって引き継がれてるっていうのはあるんですけども、ただその5年間でですね、その変わってきた住職さんでですね、その重要文化財をですね、きちっと、管理しなさいみたいなね、ことでですね、管理の指導っていうのは今までもね、国の方からあるらしいんですけども、でもそんないきなり変わってきたばかりの、5年ごとに変わるから変わってきたばかりのその住職さんがね、1人や2人で、まあ本当に、そういう人数でですね、その何万枚という重要文化財になってる版木をですね、どうすんのみたいなね感じで、だから手つかず状態でずっとこう来てるっていうのがあるんですね。でそれを、まあ、そういう大切な重要文化財に国が指定しているにもかかわらず、国の方では今のところですね、まあ、ほったらかし状態に、簡単に言ったらですよ、ほったらかし状態になってるということで、それでやっぱり近所の人も知らないっていうことは、やっぱり重要文化財にね指定されてんのに、すごい貴重なものですから、やっぱそういうものを見ることによってですね、まあ僕らの、まあ今まで作文書いたりとか文章書いたりとか、それが本になったらそれを本になってるものを読むとかですね、やっぱすごい貴重なもんなんですよね。やっぱり伝達っていうか、あることを伝えていくっていうものの元ですから、だからそれがもうこんなそばにあるのに、こんな状態でなかなか管理が行き届かないというところで、これをもっとたくさんの人に知ってもらうことによって、まあ まあ、今でいう文化庁ですかね、文化庁の管轄のようですけども、まあ、そこの方にですね、こんな大事なものを、まあ、ほったらかし状態にしとったんかっていうところにですね、それはあかんぞっていうふうに、気づいてもらうっていうためにも、やっぱりたくさんの人に知ってもらうことによって、まあ、僕も知ったからこうやってラジオで、言えてるっていうこともあるのでですね、ですのでもっともっとこうたくさんの人にですね、そういう貴重なものをですね、見てもらってですね、これはやっぱりなんとかせなあかんとね、というのはなんとかせなあかんというのも、やっぱり日本でそういうほったらかし状態になってるっていうことなんですけど、それをもともとあった中国の方とか、あと他のね外国の方がですね、すごい興味を持ってですね、これをなんとかその興味の持ってる日本よりも他の国にですね、行きそうなことがなんか、そういう気配もあるらしいんですよね。だからそれはもうすごい我々日本人にとってはですね、具合が悪いことやと思いますので、やっぱそういう風にならないようにですね、本当にいい国の方でですね、本気になってもらって守ると、で守って継承っていうものをねしてもらうようにせないけないなということで、今日お話しさせていただきました。また突言プロジェクトがですね11月にもあります。またその辺をですね、皆さん、鉄源プロジェクトというふうに検索してもらったら見れますんで、よろしくお願いします。